四国クリラジオ。
こんばんは、四国クリラジオの大橋です。今回も四国クリラジオを始めていきたいと思います。今回ですね、テーマとしては、まあ、ラテラルシンキング、話してないと思いますが、あまり、聞き慣れない言葉かもしれません。ビジネス書、思考法、なんちゃらし、まあ、デザイン思考とシンキング界隈ではあるのかなとシンキング界隈ってなんだろうなって今思いましたけど、まあ思考界隈ですか、ビジネス書とかねで見かけた方もいらっしゃるかもしれません。ラテラルシンキングですね、水平思考ということですが、そのことについて、結構良かったなと思ったんで共有していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。今回はですね、ラテラルシンキング、水平思考と、水平というのはですね、なんだっけ、垂直の反対の水平ですね、の考え方です。ラテラルシンキングというものは何か、まあ一言で言うのは難しいんですが、ロジカルシンキングというのはよく聞かれるかなと。まあラテラルシンキングに比べてロジカルシンキングというのはよく聞かれるかもしれません。で、ロジカルシンキングというのはですね、論理的な、考え方でして、まあ、A なら B とか A は B と C に分けられるとか、なんかそういうふうにですね、まあ、いわゆるロジック、論理で考えるというような、ものです。でそれがですね、今回は相対的というかですね、今回説明としてはですね、垂直で掘り下げていく、もしくは上げていくということで、まあ物事をですね深掘りするイメージが、ロジカルシンキング、もしくは、具体的なものを抽象的に上げていくっていうのが、もしかしたら、ロジカルシンキングかもしれないです。まあただね、このあたりぐちゃぐちゃ、抽象化と具体化については、まあ、両方混じっているのもあるんで、いい説明ではないですよね。まあ少なくとも今目の前にあるものから想像していくっていうこと時に、今ある情報やデータから導いていく、分析するみたいなのが割と、ロジカルって感じですね。で、このラテラルっていう水平思考っていうのは、まあ、そういうのもあるんだけど、全然違うとこから組み合わせるってことですね。で、まあ、だから、一概に絶対そうとは言えないんですが、企画とかアイデアとか発想みたいな部分を、創作とかもそうですが、どっちかというと、まあ、ロジカルもあるんだけど、ラテラルもある。で僕、この四国クリラジオで言ってるアイデア出しが、なんか半分しか説明、ロジカルで説明できないっていうのは、まあ、このまま適用できるんじゃないかなと思ってまして、半分ラテラルじゃないかなっていう。まあ、答え語じゃないかもしれないですけど、だ少なくとも何か、問題を解決したいです。もしくは、現状を変えたいです。もしくは、どうしてったらいいかの方針を決めたいですときに、ロジカルで出てくるものもあれば、それがいい悪いとか、いいとか悪いとかってことじゃなくて、ラテラルがいい、絶対いいわけでもないですから、いい悪いっていうのもあって、だからその両方がですね、必要なんだろうなってことを思います。まあ、5対5ってわけじゃなくて、両方必要だぐらいですかね。両方とも大事って感じです。で、まあ、その、読んでた本だとですね、著者が書いてた、著者が書いてたっていうか伝えたいなと思ってるのは、って僕は思ってるんですけど、まあ、いわゆる著者の意図を僕なりに解釈すると、そのロジカルに寄ってないかと。寄りすぎじゃないかと。うん、で、なんて寄りすぎっていうよりも、なんか、ちょっと考えてみると、まあ、この、ね、四国ラジオでもよく言ってると思うんですが、そのロジカルに考えたいんじゃなくて、ロジカルシンキングっていうのが、いっぱいあって出回ってしまって、そのなんていうんですか、その、じゃあアイデア発想だとか、そのラテラシンキングとかもそうですけど、違うものをこう対抗馬として当ててた時に、なんかロジカルシンキングって聞いたことあるし、そうやってやればいいよねって、なんかその正解みたいな、要はなんかみんなやってるみたいなやつになる、になりませんか。でみんなやってたから、それがうまくいくかっていうと、また別じゃないですか。なんで、なんて言うんだろうな、結局ですね、その、まあ、社会の繁栄なんか分かりませんが、新しいことをどんどんやるぞってことで、ラテラルだみたいな風にはなってないし、多分ならないと思うんですよね。 それは思考法の問題というか、思考が普及するかっていうのは、単にその一人一人の何ですこの受け感というかですね、一人一人がどう思うかってことなんで、まあ、例えば僕がこのなんかラテラシンギングいいなっていうか、そうそうそんな感じだよねっていうふうに思ったんですが、前は別にそこまで思わずに、なんか流行りのなんちゃら思考法かなぐらいの、ビジネス書のそのなんかタイトルのね、まあある種ちょっと言い方悪いですが釣りみたいなもので、深い意味ないよねっていう、まああっさい、あっさい内容じゃんみたいなね、こと思ってたんですけど、まあ、まあその浅さはもちろんあるけども、そのね、キャッチーなものとして浅さはあるんだけど、やってみたり考えたりすると、まあなかなかいい線いってんじゃんみたいなことを思う。ね、偉そうな言い方に聞こえたら申し訳ないですけど、でもまあそういうふうに思ったわけですよね。あ、いいじゃんっていうね。っていうことはどういうことかっていうと、世の中的にはすごい浅くて、なんかそのなんちゃら思考法、なんちゃら発想法でいいよね。発想法ぐらいの一つのなんかやり方のね、フォワットというかね、具体的なやり方の一つでしかなくて、まあ、そこにね、僕が言ってる違和感発想っていうのを並べちゃうのもどうかと思うんですが、まあでもなんか そんなぐらい、なんかこう、誰かの なんかそういう発想の考え方ぐらいしか思われてないんじゃないかなっていうふうに思ったっていう話ですね。まあまあまあ。で、ごめんなさい。で、そのロジカルシンキングと、まあ、対立ではないんだけど、対立として考えられるんだけど、別にどちらでもいいし、両方大事ですよ。ただ、世の中的にはロジカルによってないですか、みたいな。で、ロジカルでやってると、まあ、何度も言ってますが、全員ロジカルにはできるし、同じようになるんで、なんだろうな。精度は上がるかもしれないです。ただ、面白くはないですよねっていうのが僕の主張ですかね。みんなできるようになるし、同じような考え方になるんだけど、みんな同じですよねってことで、面白くないですよねっていう。ちっすこいかもしれないですけど、面白さは、ロジカルにはないかなって。じゃあ、ラテラルでいいのかっていう話はもちろんなくて、みんな違ってみんないいみたいな風になっていくと、乱れますよね。まとまらないですよね、みたいな。で、その再現性っていう意味では、同じものを作るっていう再現性じゃなくて、その仕組みとしてね、なんていうんだろう、その料理の仕方みたいなのがあって、準備して調理して食べるみたいなのがあるじゃないですか。この論理的なものは再現できるじゃないですかって意味ではすごく、ロジカルなんですよね。だけど出てくるものが毎回違います。同じものを出したいっていう人はそれは再現性がないっていうわけですね。つまり再現性もどういうものを期待してるかっていうのに、ね、寄ってきてしまうんで、はい、すいません、寄ってきてしまうんで、まあそういうところもあって、どちらがいいっていうことはないっていうことですね。まあだったらラテラルっていう話題ですよねって話にもなります。で、そうですね、で思ったんですけど、そういうふうにですね、なんだろう、まあ いくつかで言われてることとかはまあかなりかぶるというか、僕も言ってるようなことにもなりますし、まあ気になる方はぜひ読んで簡単にチェックねしていただければいいと思うんですが、リンクを貼って概要欄に貼っときますが、その中でやっぱりですね、なんて無駄ですね、大いなる無駄、はい、でここがですね、まずロジカルシンキングとかでその、効率、まあロジカルだけではないんですけどちょっと違うと思うんですが、まあただ効率とか能率とか、あとなんで無駄を嫌うとか、なんかそのコスパタイパーとかね、コストパフォーマンスタイパフォーマンスと言われてますが、とか、まあ、さまざまな、その、1時間かかることは、少しでも短くした方がいいし、30分、もしくは1分で終わらせた方がいいみたいな、世界。で、これはもう、さっき AI の話してなく、してないですか？しますか？AI でも一緒で、何度も言ってますが、AI によって効率化された時間が、効率化された時間、まあ、浮いた時間が、何に使うんですか問題っていうのが、まあ、現に出ているはずなんですが、なんかあんまり聞こえてこないと。で、なんでかっていうと、別にそれ、その個人とか組織とかの自由であって、それを示す必要がないわけですよね。で、多分示したところで、その人はそういうのでいいんだなっていうことになる。例えば、まあ、釣りの話、まあ、釣りの話なんかしつこいかもしれないですけど、釣りが趣味の方がいて、なんだっけ、 あ、そうそうそう。で、1日8時間働かなきゃいけないのが、まあ実は1時間で終わっちゃう。まあね、8分の1。うん、つまり、残り7時間は、遊んでていいと。仕事が1時間で終わりました。7時間遊んでいい。じゃあ、釣りやろうって言って釣りやってますっていう。うん。話としてはそれだけなんですけど、その時に、じゃあ、浮いた7時間を釣りに費やすのが、正しいかどうかって分かんないじゃないですか。言ってること伝わってます。つまり、もう極論ではないんですけど、まあ、結局その人生の意味なんてないと僕は考えてるので、その人は釣りが楽しいから釣りをやりたいのだってことで、釣りなんか行っちゃダメだよとか、釣りなんてしちゃダメだよ、やってるなんて全然そのなんかなんだろう、その世の中のためになってないよとかって言われたら大きなお世話じゃないですか。うん、リスナーのね、あなたもぜひ考えていただきたいんですけど、自分のやろうと大事にしていることをそうやって懸念されたら腹立ちませんかって思うんですけど、なんでそういうふうに余計なお世話だよね、いらんお世話だよねってなって話が終わるんですよね。というか言う意味もないですけどね、うん、言えってことじゃなくて。なんでじゃあそれでまあ幸せですかっていうか、いやいいじゃないですかってことになって話が終わるはずなんですが、まあ、なぜか効率的なものってなんか越境してくるわけですね。なんでそのね7時間も浮いたのにね、もっと仕事やりなさいよみたいなね、わかります、いいじゃんみたいな。まあこの辺りはあれですよね、ミハイル・エンデのモモですか、時間泥棒、確か灰色の男たちというのが象徴的に書かれてると思いますが、あれなんでだろうなと思ったんですけど、まあ最後の方はねちょっと覚えてないんで、まあ気になる方は読んでくださいってことですが、僕もね忘れましたけど、なんか物語で僕もちゃんと覚えてないんですけど、なんか途中からですね、ミハイル・エンデのモモっていう、まあ、小説があるんですが、なんて言うんだろう、自分はいいと思ってない、最初はね、だから最初にその住んでいるとか、まああんまりネタバレにはならないぐらい程度です、登場人物の人たちとか、まあ、床屋さんとかいたかな、多分いたと思うんですけど、自分はそのお客さんに満足してもらえればいいし、それでね、いい風にやっていけばいいと。でもそのなんだろうな、新しいそのシステム、まあ、床屋のね、例えばなんだろう、髪を洗うね、洗面台とかあるじゃないですか、そういうなんちゃらしいです、全自動でね、こうなんて言うんだろう、倒れたりとか、まあそういうの周りのねものってお金どんどん付け入れられるじゃないですか。まあその別にトリートメントでもいいし、なんでもいいですけど、で床屋さんとか美容院とかがあった時に、そういうシステムを入れますと。そうすると何が起きるかっていうと、時間を短くできます。前のものは時間かかってしょうがないくらいですか。でその間にそのお客さんと話をして、なんか持たせるみたいな風になってたと。もしくは、まあ、もっと言えばパーマに2時間かかるけど、30分で終わると。1時間半浮きませんか。そうすると次のお客さんも入れてあなたはハッピーですよみたいなのが、最初はまやかしだと思うんだよねっていう話です。だけど自分は やりたくなかったんだけど、周りの人がやっていたり他の人がやってるからやらなきゃいけないのかな。で確かにその通りで、2時間で終わるものが30分で終われば1時間半はボケーっとしそうじゃないですか。だけど違ってて、やっぱまた30分で終わる。だからつまり1人、今まで2時間でパーマで1人のお客さんでよかったのに、30分ずつ4人いるからなんか忙しくて疲れちゃうんですよね。そうで、じゃあ売り上げ上がるからいいやっていうね感覚の人もしかしたらいるかもしれないですけど、いや、あると思います。売り上げが上がると思います。ただ疲れますよね。で自分も、稼働しなきゃいけない。そう、これはまさに AI と全く一緒で疲れるんですよね、その分ね。このあたりね、あなたが、僕も使ってる人とかみんな気づき始めてると思うんですけど、あれ疲れるなみたいな、じゃあ疲れたからどうすんのってなってくるんですよね。どうなると思います？疲れた、休みませんか？で、あと反乱とは言わないんですけど、そういうやり方嫌だよね。そんな別にシステムとか便利なもの入れずに、便利なパーマシステムとか入れずに、で2時間でいいじゃんっていう風に貫ける人って、多分哲学とかその自分がこうだよねっていうのがないと なんとなく周りとは嫌だからっていうね、周りと一緒は嫌だからみたいなのもあれば、自分はこうですっていう風にあるんだけど、まあ結構大変だと思います。まあそれがですね、社会の圧といえば圧だし、なんていうんだろうな、流れといえば流れなんですけど、それを、ダメだよねっていうのもあるし、いいよねっていうのもあるので、別にいいと思った人がいいとか、ダメと思った人がダメってことはないんですけど、そのなんかなんとなく気づいたら、なんていうんだろう、そのどんどん、まあ、能率よくね、効率よくやるっていう風になっていったっていう風にしているのがすごくうまいなっていう感じるわけですね。わかります？しれっとやるっていうね、しれっと効率化がいいよねっていう風にしていく。はい。まあでもそれ極端な話だと、そのソクラテスっていうですね、哲学者の人も、が言っていたと、のが、紙に書くと文字にするというのはけしからんって言ってたわけですね。まあそれは自分が喋りたいとかそういうことじゃなくて、まあそれもあるかもしれないですけど、書くことでそれが違った意図で話した、ごめんなさい、書いた人ですね、まあ、今までは書いたものがなかったら、書き言葉とか文字がなかったらそうじゃないですか。でも話す言葉しかなかったら、それはその人に聞いて話すことで伝わるし、深まっていくっていうことですね、っていう意味では確かにっていう。だから何て言うんですか、本ってありますが、書き言葉が基本じゃないですか。別に書き言葉じゃないものもありますね、オーディオブックもあるんですが、その例えば僕が書いた文章もなんか誤解して、そういうふうに読まれるんだっていうのもあるわけですね、まあしょうがない。ただそれって、まあ、さっきのソクラテス的に言うと、その書くから悪いんだってことになるわけですね、勝手にね、できてしまう、理解してとか解釈できてしまうっていうね、とかある。でもちろんそれは正しいというか、ほぼほぼ意図通りで使うこともありますから、でも全く全然違う読み方もできますしね、そこが面白さと怖さが両方ありますね、だから別に本があればいいとかね、ダメとかそういうわけじゃないんですけど、まあ、そういうふうにですね、意図と違ったやり方とか、まあある種どこまで行っても、まあなんでソクラテスの話したかっていうと、結局 AI がどうってことにならなくて、どう使うかだけなんで、どちらかというと問われるような気がします。問われてるってことだと思います。つまり効率とか能率化するってことがいいよねっていうのは全然否定しないですよね、例えば逆で1時間終わることを8時間ダラダラやりたくないじゃないですか、みたいな。でその8時間かけていいですよっていうのが、多分それ余裕だと思うんですけど、あれば別にそれでね、それでね、まあ1時間のものを8時間でやるっていうだけなんですよね。だけなんですが、そうはさせないっていうか、まあここでしれっとって言ってるのが、結局 IT もそうです。そうですよね。インターネットもそうでしたし、スマートフォンもそうでしたし、っていうことになってきて、今まさに AI 時代となっていくんですが、結局他の人が AI を使っているから、使わざるを得ないみたいになってきて、使って、もっといろいろできるよね。ってなっていくと。だからこれもね、よく言われがちですけど、見落とされるのは、自分だけが AI を使えるわけじゃなくて、他の人も使えるわけですね、ロジカルシンキングじゃないけど、みんな使えるようになるから、あとはその微妙な差異みたいなのがあって、普段考えてたり伝えることがうまかったり指示ができるっていう人が多分優位なんだろうなっていうふうに思います。はい。だけどそれも優位性もどんどん、そのね、プロンプトとかが開発されてったり、やり方がどんどん変わっていくと、全然変わってくるとは思います。ただ結局どこまで行ってもどう使うかってことが変わらないんで、無批判というかね、なんて言うんだろう、そのただただダメですよねっていうのはちょっとまあよろしくないかなって、まあよろしくないっていうのは柔軟ではないかなっていうふうに僕は思ってます。はい。話戻しましょう。で、そのラテラルシンキングっていう水平思考ってところで、言ってたのが、言ってたっていうか、まあ書かれたのもあったんですけど、もう無駄とか大事だなって話です。つまり、ロジカルに詰めていった時に、今の話とつながるんですが、効率って有意義じゃなさそうだっていうこと。これはまあ何度も言ってますが、何か新しいことをやるっていう時に、 これはなんかいけそうだっていうのはなんか直感みたいなのがあると思うんですけど、そんなんでいいんですよね。わかります？これはこういう情報やデータがあるからいけますっていうふうに言う方がなんかかっこいいしロジカルなんですけど、そんなんないんですよね。で、わかったけどでっていう、要はね、市場がね10億円ありますとか10億人の人がいますとか、まあだいぶ違うこと違いますけど、そういう大きなデータとか根拠みたいなのがあった時に、まあ最近だと聞いたのがその推し活っていうですね、まあ自分が、なんだろう、趣味興味、まあ何でもいいんですよね、ものから消費が促される推し活市場みたいなのがある、それは好調ですとか言うんですけど、いやね、市場側をでオフに切り直しただけであって、ある種リフレーミングってやつで捉え直しただけであって、特に本質としてなんかそういう市場が生まれて何かってわけじゃないわけです。まあただこの市場の切り方もアイデア次第だから、別にそれをね推し活市場ないとかいうわけじゃないんですけど、推し活市場ってものがなんか純粋にあって、それをみんな頑張って、消費してなんかやろうっていうのではなくて、まあ そもそもですね、まあ、景気が良くないという状況の中で、わざわざ、まあ、景気いいかどうか分かんないですけどね、なんだろう、まあ、生活必需品とかそうじゃない、まあ、エンタメみたいなものに対してお金って使いますかって話になってくるんですよね。どんどんお金は、ね、使わなくなってくるはずなんですよね、そういう時にね。で思うんですけど、そこで、じゃあなんか、なんだろう、アニメとかね、アニメとかそういうのを批判してるわけじゃなくて、アニメとか漫画とかね、いろんなものがありますが、そういうものに対しての、まあ、需要が増すかっていうと、それはある種の現実逃避でもあって、むしろそれは余裕があるからできたりするわけじゃないですか。でもちろん本当かどうか分かりませんが、結局その自分のお金を使ってはいけないものっていうのを、それこそ生活資金をなんか投資に使うみたいな感覚で使ってはいけない金額を推し活に使ってたりして、それで支えられてるっていうのはちょっとヘビーすぎませんか。だからお金をいただくとか使ってもらわないんだけど、そのお金っていうのがどういう種類のものかまで分かんないじゃないですか。そこがですね、お金のなんか怖さもあり面白さもあるっていうね、これはまた別のフレーズ言ってますけどまあでもそんなもんはあるかなと思います。そうそうそう、だからなんだっけ、無駄ですね。そう、無駄っていうところでいくと、ごめんなさい、で推し活市場っていう話をしてましたけど、推し活市場自体がどうか置いといて、なんだろうな、なんか自分の中にとってその無駄みたいなものが、まあ、ある程度なかったりしないと、そのなんていうんだろう、いいものっていうと怒られますが、ラテラに考える材料がないっていうのが、まあ、正確なとこかもしれませんね。はい、なんで、これは有効ですよ、これはためになりますよっていうものが自体がロジカルなんですよ。伝わりますか。じゃあその全くくだらなくて意味がないものをやり続けろっていう風に思われるかもしれないんですけど、ある種そうですね、ある種そうで、むしろそうしないと、なんだろうな、よくあるなんかよくある悩み上位3位ぐらいに入ってくるような気がするんですけど、何やっていいか分かんないってないですか、リスナーのあなた。この番組聞いてる人はそういうのないかもしれませんが、何やっていいかわからんってないです。わかるんですよ。で、そういう状況わかるんですよ。で、何やっていいかわかんないって時って、本当に何やっていいかわかんないんですっていう人って、まあ、あんまりいないんですよ。多分。で、なんでかっていうと、多分それはアイデアと一緒なんですけど、なんかいいアイデア狙いすぎてるんですよね。一つは。いいアイデア狙いすぎてて、アイデアはあるんだけど、それは自分が認めるようなレベルじゃないから、なんて言うんだろう、答え持ってるけどとか、考え持ってるんだけど、考えてないんですけどっていう風に言う人いないですか。いや、それ分かるんですよ、言っても。 恥ずかしいのありますよね。自分が言った答えとか持ってるものが否定されたら嫌だから言わないって人いるじゃないですか。まあいいんだけど、別に否定しないしっていうんだけど、でも相手からすると否定された過去とか、まあ、トラウマレベルのものがあると自分の考えをね述べるって大変じゃないですか。でもそんなもんだと思ってて、そこに慣れてる人って別にこういうふうに考えてるけど、まあ別にね認められなくてもいいっすよっていう、別にそのあなたの賛同を得たいがために言ってるわけじゃないんですよとか、あまりやりすぎてそのなんかこじらせてしまうとまたこれも問題だなと思うんですけど、まあ、そういう意味でその自分がやりたいことってあるんですよ。あるんだけど、そのいいやりたい何か、まあ、要はなんか綺麗な何かみたいなものを求めすぎてるから、まあ、ないっていうんじゃなくてあるんだけど、自分の中で否定しちゃってるって感じですよね。でも大きいかな。なんでかっていうと、その多いだる無駄っていう話で、無駄でも何でもいいんで別にやればよくて、最初からこれはまあ何度も言ってるんですが、最初から綺麗なアイデアが生まれるわけじゃなくて、なんかやってって見つかるってことなんで、あと紐付けです。まさにラテラルで、紐付ければいいわけなんですよね。だから釣りやってる人が、何言うんだろうな、全然関係ないけど、そのなんか、なんて言うんだろう、こうタオル、タオルをなんか作り始めたみたいな、タオルです。手芸というよりもタオルです。でもタオルやってったら、あ、なんか釣りで使うなみたいな気づいたりとか、そうそうそうそう、そのいくらでも紐付けられるんですよね。でそのタオルの、なんだっけ、タオルメーカーとかを巡ると一緒に、なんだっけ、釣りもしようみたいなね、結びつけちゃえばいいというか、勝手にね。でそれを世の中に対して有用だとか人のために役立てるよって、もちろんそれを考えたってことじゃなくて、をいきなり全部フルフルにセットで込みでして、素晴らしいものを行動を見つけてそれをやればいいんだっていうふうに思いすぎてる人ですね。思うことはいいんですよね。思ってもいいですし、もちろん考えてもいいけど、思いすぎることで、考えすぎることで行動せずに、それが、こじらせてしまって、いや自分はやりたくないんですよっていうの方がそんなたくさんいると思ってないんですけどね。わかんないです、世の中わかんないんですけど、まあもしそういうふうな感覚あるのであれば、もうぜひそのなんだっけ、釣りの興味の人がタオル作るとかって言われた時に、誰かに言われた時に、いや興味ないからやらないですっていうのも、じゃあもちろん全然ありなんですけど、たまにはやってみるってぐらいです。あんまりそこで人に言われたことをやりますっていうことをに、ここの伝え方が非常に難しいんですけど、自分が興味ないことを他の人が言ってきたからやりますってことやると、今度は自分がなくなります。他の人が言われたことだけしかやらなくなるから、それまた大げさなんですよね。このねバランスが非常に難しくて、伝え方としてはそういうふうになりますが、まあその時にまさに大いなる無駄であるタオル作りってね、別にタオル作りをしてる人を蹴らしてるわけじゃなくて、釣りが趣味の人にとってタオル作りって全然興味なかったんだけど、やってみたらそれがなんか良かったっていう、まあ要は分からないってことですね。今まさに興味があるなしっていうのがよく分からなくて、しかもそれが役立つかどうかっていうのが、まあ、正直分からんっていうのが、このなんだろうな、ラテラルじゃないけど考え方で、ものがあると思います。だから、じゃあなんだろうな、まあ、ペンもまたペンはずっとありますけど、まあ、ペンの話になりますが文房具が好きみたいなね、あった時に文房具好きなんだよねって、ボールペンなんか集めちゃうんだよねみたいな、いろんな色ねって言って、で特になんかそのなんだろう、橙色ってあんまりないから見たら買っちゃうみたいな人がいた時に、その橙色のボールペン、オレンジ色のボールペンを効率的に集める方法とかっていうのはやってもいいですけど、なんかそういうのじゃないんだよねっていうんだったら、そういうのじゃないから、その人のペースで集めたり聞いたりすればいいじゃないですかっていう時に、じゃあそれが自分のやりたい仕事とか釣りとかね、趣味に対してプラスになるかなんてわからないじゃないですか。だけど、まあ、やってみましょうねで、やってって後で、あ、もしかしてその文房具っていうのが、なんだろうな、それこそ釣りなんで 釣りをしてる時にメモするとよく濡れるんだけど、その濡れても大丈夫なボールペンとか、このダイダイオレンジ色ダイダイ色っていうのが実は、なんか分かりやすい何かとか、なんだろう、まあ、日焼けをね防止するとか、もう知らん、そんなこじつけですよ、こじつけですけど、その後からじゃあ何年後か分かりませんが、何十年後か分かりませんが役立つかもしれないですねっていうんです。だから、この無駄みたいな発想というか考え方は非常にですね相性悪いと思いませんか、今のその能率的効率的って言っている時代の感覚とめちゃくちゃ相性悪くないですか。うん、でもう一度言っとくと、その役に立つか分からないものを、興味でやって、でしかもそれは今ほとんど役立ちませんが、後から役に立つかもしれませんっていうどうですか、めちゃくちゃ相性悪いなって今僕もね、あの話してながら思ったんですよ。うん、ということで、マリスナーの方がどこまでね、あ、じゃあ無駄なことやろうって思ったかは分かりませんし、思わないんじゃないかなと思うんですけど、だからやらないんじゃないかなって思います。うん、そうそうそう。だから、見方ですよね。その見方っていうのは短期的に見るか、すぐ収穫したいかっていうのと、ある程度後で収穫するかっていうの見方で、やっぱり短期的か中長期的かってことで、ロジカルやっぱ短期な感じがしますし、じゃあその中期経営計画5年のロジカルって成立するかっていうと、まあだいぶねそのステップバイステップでできるか本当によく分かんなくて、で多分しんどいんじゃないかなと思います。あの、その事業の経営計画とかは別にそういうの立ててもいいですけど、いや面白くはなさそうだなと思います、それだけで聞いてもね、僕はね。でもう一個、あのおすすめしないのが、あの人生計画を ロジックで立てて、心までにはこれやるみたいなやつですね。あんまりおすすめできないです。うん、いやいいんだけど、結局今考えた20年後って全然違ってたりするんで、うん、でその時にあの計画という意味でその修正できる人はそれでまたさらに修正すればいいし、毎年アップデートしてたらそれはいいんですけど、だからそういうのってアップデートしないじゃないですか。10年単位で分かんないじゃないですかってことで、だからまあ別にその長期の計画を立てるんだってことではもちろんないんですが、まあ面白くはないんじゃないかなっていう僕なりの感覚でですよ、面白くはないんじゃないかなと思います。だったら今面白そうなことをそれが無駄であってもやるっていう方向にまあ振りたい、僕の感覚でですよ、振った方がいいんじゃないかなと思います。でそれが結局巡り巡って後で、その面白さの部分に直結したり、楽しい、もう少なくともあの自分が楽しいと思えるという感覚、うん、を大事にしたい、で大事にそれをしたので楽しいなと思うはずです、うん、でもなんかそれを今僕も思ったんですけど、そこまで楽しいとか面白いの方をなんか取らないんじゃないかなっていう説ですね、世の中的にですね、要は僕がそう言ってるだけで、世の中的に他の人ってあのそこまで楽しい方向に振らないんじゃないかなと思います。うん、なんでかっていうと結局そのやっぱりですね、そのタイパーコスパー、もしくはなんて言うんだろうな、その周りの評価、成功みたいなものがやっぱりあって、あのもしくはそういうことを目指してるわけじゃないんだけど、あの なんて言うんだろうな、あのフリをするってやつですね。他人から認められたいとかないんだけど、そういうふうに自分はなんか意識を高くしてやるっていうこう振りですよね、演技、役者ですよ。そういう振りをしてないと生きていけないみたいなのがある、もしくはそれができないから全然違うことをやるってこともありますが、なんかそういうふうに演じてそのそれこそ同調するってことですが、方もまあかなりいらっしゃるんじゃないかなってことですね。でその同調とその、なんか自分があるない、自分がなさそうだ、自分がこういうことやりたいのないっていうのはかなり根っこでは通じてるところだと思うんで、別にこうねカウンセリングとかできないんですが、まあ、結局面白い、自分が面白いと思ったこととかを誰かが無駄だとか、そんなことはもう無視して自分が面白いと思ったことをやるっていう方向にしか、まあ、最終的にはならないし、このラジオもずっとそれを言ってきてる気がします。だからそれができてる人はこのラジオは多分聞いて、ない できてる人は聞いてない。違う、わかんない。まあ、わかんないです。どんな方は別に聞いてもいいんですけど、自由ですから、解釈は。ただ、まあ、結局言いたいのは、その、仕事っていうと、まあ、誰かのために役立つってことは言ってますが、これも二つで説明できますよね。だから、自分がやりたいことを自己実現でやるっていうのは全然いいし、それは多分あんま否定される方はいらっしゃらないと思います。だけど、多くの人は、いや、そんなわかんないよっていうのが今の話としてあります。それは、ロジカルで出せないです。ラテラルです。ってことで、要は大いなる無駄をやりましょうってことになる。だから、まあ、ラテラルシンキングっていうのは無駄なことをやれってことじゃないんですけどね。実際はね。材料としては、その、ラテラルに考えるためには、他の、水平的に考えるには、他の視点が必要なんですよ。でも他の視点っていうのはロジカルで得られるかっていうと、ロジカルだけで得られるかっていうと、結構厳しくて、例えば、自分が釣り業界にいます。っていう時に釣り業界以外のことだったらぶっちゃけ何でもいいわけですね。漫画業界でもいいし、そのなんか美術とかでもいいし、それこそさっき言った文房具でもいいしね、他のエンタメでもいいしね、なんていうんだろうな、その、この出版とかね、紙とか、IT 業界でもいいですけど、何でもいいじゃないですか。でもそれってリスナーのあたりも問いかけたいんですけど、あなたが釣り業界の釣り具業界とか何でもいいですけど、釣り業界の人で釣りの仕事してて、釣りのメーカーでもいいですけどね、何でもいいですけど、その時に他の業界を学ぼうって思いますっていうのがまず一つです。で、まあリクルート等が出している、まあ世の中のね、社会人の人が学んでるかみたいなやつをやってるんですけど、だから5割ぐらい何もやってない人多いんですよね。何もやってないっていうのは、その生活プライベートじゃなくて OJT、 まあいわゆる仕事の中でもそうですけど、まあ要は業務やって終わりですよみたいなところで、業務もやってる中で身につくものもあるんだけど、なんかあんまりみたいな、半分って結構大きくないですか。要は半分も学んでるんじゃなくて、半分しか学んでないというか、まあ学びをね、普段やっているっていう人とかからすると衝撃的なデータで、世の中戦慄するんじゃないかと思ってるんですけど、まあなんかそうもなってないみたいな。そうそうそう、だから学びの定義も違うってわけですよね。わかります。で、この、例えばこのポッドキャスト聞いたから学んでますっていう人は多分あんまりいないと思ってて、だけど学びってそんなもんかな。要はなんか無駄なことというか、全然違うことをこう入っていくようなこともあるわけなんで、まさに今言ってたその無駄をやろうってことなんですけど、今なってくると。で、だから釣り業界の、あなたが釣り業界で、釣り業界以外のところで学ぼうとしますかってことがまず一つありますよね。だからつまり5割ぐらいではやらないってことですよ、多分。で、さらに、じゃあ IT 業界だっていう時に、じゃあ IT 業界勉強会みたいに行きます?なかなか行かないですよね。だから、学び方というかですね、他の情報の入れ方とか、誰と話すとか、何を取りに行くとか、まあ、結局情報だとか、学び方になっちゃうんですよね。時に、興味があるものしかやりませんってなると、狭いので、その、業界の人だから釣りのものを、業界のことで、ね、高めようとするのは、割と当たり前だけど、で、それロジカルってことですね。じゃない、他の業界のことについて知っていこうとすると、また全然違ってくるわけですよ。でも、そこに、はたと気づくのが、どうやってそれをインプットしたりなんかやっていけばいいかってなるときに、まさに大いなる無駄。ってことで、文房具とか好きだから別に文房具業界に詳しくなりたいわけじゃないんだけど、文房具はこうですよみたいな、今いろいろ流行りありますよとかって言ってたり、知ってる人は別にそのために勉強してたり学んでたわけじゃないんだけど、その他の業界の知識とか経験とか体験っていうのが生きてくるわけですよ。これは軽んじる人いますが、めちゃくちゃ大事で、それがなければもう何もできない。本当に何もできないです。釣り業界以外のことは知らない。もしくは釣り業界以外のことをっていうのも、どこから切り崩していっていいか分かんない。これをやったら、なんか、それこそなんだろうな、仕事につながりますかとか、自分にとってメリットありますかなんて聞いちゃう。そんなは、当たり前ですけど、分かんないですっていうことなんです。分かりませんっていう。やったらいいじゃないですかっていう。本当でもそんなことです。そう。だから不安だから聞いてくださいっていうのももちろんあると思いますが、不安だから聞いてくださいっていうか、その不安って多分消えないというかですね、ずっと別に残りますよっていう。僕がですね、別に不安はないですっていうわけじゃなくて、じゃあ自分がもし釣り業界にいて、 文房具をなんかいじって遊んでた時に、不安ですかって言われた時、いや不安とかそういうこと言われても、わかんないじゃないですかってことで、わかんないを楽しんでる人って多分不安要素はかなり低いと思います。そのあたりですかね、わかんないを楽しめるかどうか。だからまた出てくるのが面白いかどうかってなってくるわけですね。だからそこの自分の中で面白いものを増やしていったら何でも面白くなるんで、何でもつなげられるわけです、ポジティブに言えば。でもラテラルってそんな感じで、何でもつなげられる、つなげられますっていうことですね。だから、ロジカルって綺麗な論理だとしたら、ラテラルって汚い論理というか、もうごっちゃごちゃな論理で、文房具のこの機構がもしかしたらカチカチやってるものが釣り具に使えられるかもしれないし、若い人に向けてるようなこう音楽の流行りが、実は釣りの新しいエンタメにつながっていくかもしれませんよねっていうようなことが、一瞬でも思える、もしくは思えるための材料があるっていうところですね。材料が近いですよね。思うとか想像する何か前に、まず体験として経験としてなければできないから、そこが必要だよねってことで、僕はこのラテラ神技がいいなと思いました。だから全然、再度言うと全然時代には合わないというかマッチしないんですよ。なんでかっていうと、その無駄を推奨するような考え方でもあるからですね。そうです、そうです。でもちろんラテラル自体が全部そうではないんだけど、思想の軸としては全然無駄なことやってって、ね、その縦じゃなくて水平の方向に掘りましょうってなった時に、水平って多分人って掘れないと思って、要は自分のやっているね、普段やっていることをその延長させようとすると、拡張させようとするんです、僕もですよ。でも世の中って当たり前ですけど、そうじゃないところで生きてる人がいっぱいいて、自分が想像できない仕事の人もいっぱいいるし、自分が想像できないぐらい働いてたり、もしくは想像できないぐらい働いていなかったり、ね、それは稼ぎとか稼ぎじゃないのもあるし、時間もあるし、興味の幅もそうじゃないですか。それってその人と出会ってそういう人がいるよねっていうふうに気づけないと、まあ狭いですよね。だから僕はその狭さっていうのが結構怖いので、なんだろうな、だからといって別にね、その情報に追われるようになんか浴びてたらダメですけど、っていうところで多分出てくるのがこういう、なんかよくわかんないポッドキャスト、まあ、よくわかんないポッドキャストって怒られますが、聞いてる方にねよくわかんないポッドキャストやってると思ってないですけど、まあ、一応仕事とかビジネスかアイディアとかをテーマに、僕なりの考え方を述べたり、まあ最近ではニュースですね、アイディア、まあ、ニュースというか僕自身がなんか摂取してるんで、そういうのが出てるっていう風に理解していただいた方がいいんですけど、そういうのを摂取して、こういう風に考えてるよっていう風に言ってますが、本当にですね、まあ、今回だったらね、なんかそういう本を読んで思ったことを言ってますけど、本当にこの相性が悪いなっていう風に思ってます。そうそうそう、だから解決策っていう風に、これ絶対ロジカルって考える人は思ってくれないんですが、解決策シンプルで、自分が面白いと思ったことを、つまりあなたが面白いと思ったことをやることで、あなたがまさにラテラルに考えられる材料を得ることができるわけですね。ロジカルからの脱出ですね。ロジカルが強すぎる人はおすすめします。であと、うつ病とか精神的にね、心理的に患うものもありますが、これですね、何が問題かっていうと、まあ、物差しとかルールが一つになってて、ここではこうならなきゃいけないですよねっていうのは、組織とか集団とかコミュニティとしては正しい姿だと思います。ここではこうしてください。でもそればっかりで、できついんですよ。だから一個のコミュニティで一個の同じルールだと、それが世界の当たり前になるんですけど、そんなわけないじゃないですかっていうのがあるかどうか。でもしリサのあなたの中で、いや一つの世の中って一つのルールとかこういうルールで決まってるんじゃないですかみたいな、と思われているのであれば、まあ言い方悪いんですけど、やっぱりちょっと狭いところに陥っている可能性があって、それなんでかっていうとですね、世界の全てがその一つのルールで決まってるなんてことはないです。そのふうに思わされている可能性があるし、もしくはそこに所属しているっていうところがあまりにも比率が高いからそう思ってしまっているだけという、一時的な反応のような気がします。はい。ですね。 だから別にマウントを取ってですね、その、私僕は広い見せ方ができるからあなたは狭いですよね、ダメですよね、なんていうことを別に言いたいわけじゃなくて、そういう時にまさにその打つというか、あ自分はもう脱出して他のところにないんだ、もうここでなんとかしなきゃいけないんだって思うことが、なんかね、背水の陣じゃないけどそこで力を発揮するっていうケースもありますが、どうなんでしょうね。多くは発揮せずに、なんかもう病気とかなんか違うものを発症して、あダメだ向いてないなって言って、まあ、やめてったりとか、もしくは本当に病気を発症して疲れて病んでしまう。で、病んでしまうってちょっと言い方が軽いんですけど、めちゃくちゃ重いんで、それ病む必要はないわけですよね。うん、そこで合ってないだけなんで、他のところでやった方がいいですっていう。この見極めも難しいわけですよね。だから会社入って、もう、退職代行等もね、だいぶね、言われてきてますが、1日で辞めたとか、1ヶ月で辞めたってことが、なんていうの、まだまだインパクトがあるじゃないですか。それはまだまだ、その社会的になんか3年とかね、なんかいっぱいやるってことが、なんか普通だと、思われてるし、そういうもんだっていうふうに、もしかしたら思われてる方もいらっしゃるし、そういうもんだと何か刷り込みみたいなのがあるけど、向いてないところで別にね、ずっといてなんかやる必要はないですからね。でただその向いてないところの分析とかやっぱしたいから、ロジカルにやっぱ考えたいから、ロジカル思考がダメとかっていうわけじゃないですよ。寄りすぎるなってことですね。だから逆にラテラルに寄りすぎるのもどうかと思いますよ。全然ルール守んないのがねここは難しいですよね。だからないです、正解はないです、正解はないっていうことも、ラテラル的だなと思います。ロジカルはもしかしたら、こう考えてたらほぼたどり着く世界は一緒かもしれないっていうのがあるから、もしかしたら安心する人がいるかもしれないですね。うん、それは分からんでもないですね。だからそこは僕も分かってないです。自分の中でそのシンプルに他の人と一緒のことをやるってなんかあんまり好きじゃないっていうのもありますから、そこはバイアスとしてね、こんな人いないと思いますけど、僕の真似したいとか僕のように生きたいとかね、そういうのはやめてくださいというか、参考にもならないと思います、うん、だから僕はそう思ったっていうだけで、あそういう見方もあるんだなって、あこういう人はこういうふうに考えるんだなぐらいの感覚で捉えておいてもらうのが一番いいかなと思います、うん、まあ、そんな真似しようとかっていう人いないと思いますけど、そうやってですね、まあ、考えていって、そうですね、テーマとしては今回ラテラルシンキングって面白かったって話で、そのためには、考えるためには無駄が必要だよねって話です。で、無駄っていうとちょっと印象悪いじゃないですか。世の中に役に立たないことをやってるみたいな感じで、例えばここにラムネがあるんですけど、ラムネとずっとあるのこれ大丈夫かなラムネ、まあ、全然期限でも大丈夫ですけど、ラムネがあって、これ今開封って密封できるね、チャックがついてるじゃないですか。で、これを開いて、閉じてみたいなことを、まあ、ずっとやってたら確かに無駄じゃないですかそういうのやれってことじゃないですからね。そこはちょっと言っときたいです、うん、今自分がこれをやってなんか絶対役立つなとかっていうものばかりではないよっていうぐらいのニュアンスです。自分に役立つなってこともやってくださいねっていうそこは言っとかないと、この人は無駄なことやるから、じゃあ今からペン回し1万回やろうとかって、もちろん1万回やったら1万回やったらそれはすごいですけど、こと言ってるわけじゃないですからね、うん、自分が有益だなと思ってロジカルで有益だなと思ったことをやっていただいてもいいですが、そればかりでは堅苦しくないんでしょうかというであればこそ、まさに自分がこれなんかよくわかんないけどやってみようかなってことでペン回しね、1万回やらなくていいですけど、まあ10回ぐらいやってもらっていいですか。10回ぐらいなんか感じられますっていう、いや感じないです、じゃあやめますかでもいいし、いやもしかしたらなんかこうかもしれない、このペン回しするとマインドフルネスだ瞑想だみたいになって30回ぐらいできるかもしれないなって、あなんかマインドフルネスとペン回しみたいなので新しい切り口出てきたぞみたいな、だったら面白くないですかっていう風なところで違うことをやってみるっていうことを、まあ、超絶おすすめしますし、普段会ってない人に会ってみるって、ちょっと頭を刺激してもらうね。バンネリ化してたら刺激してもらうのもいいですし、まあ、無駄というよりも、なんだろうな、でもその言葉がなかなかないんですよ。こちらの言い訳としてね。なんて言ったらいいんだろうな。まあ、ニュートラルな、なんかこう、自分がそこまで、前のめりにならないことでも、あえてやってみるぐらい。ですか？でもなんかちょっと弱くないですか？うん、 だから無駄って言ってるのはロジカルシンキング的な有益じゃないってぐらいですかね。ラテラル的には好物です。はい、好物ですよ。そういうのやってって、なんだろうなっていう。そうです。はい、ポッドキャストもそれはあるかなと思います。自分がそこまで気にしてなかったりするんだけど、あ、そういう考え方あったりするんだとか、そういう人いるんだっていう。特に最近推してるのは、僕の中でその誰かと話してるのが一番いいかもしれないですね。だからこのラジオを聞きにくいかもしれない、もしかしたら、うん、あの僕で喋ってますからね、うん、誰かと喋ってる方がいいかもしれないです。まあ、ただ、まあ、ものによるのかな、うん、一人で喋ってるんでも別にね、あの結局僕一人で喋ってますけど、話題は結局他の人からとか、他の人の話とか、もしくはインプットしたものからベースで話してるんで、まあ、結局一緒じゃんっていう、このロジカルじゃないけど感覚的にはほぼ一緒じゃないかな。だから僕の話がそこそこ面白いと思ってくれたなら、それは僕と話してるんじゃなくて、僕が見たものとか聞いたものをこうね、あの旅の話じゃないんだけど、こういうのありますよっていうのが多分僕もしっくりきますし、リスナーの方が多分しっくりきたなんて今ね思ってくれたら、多分そこが僕のなんだ持ち味になるのかなと思ったりします。はい、だから意識として僕が一人で喋ってるって感覚は全然ないです。共有しようってしてて、まあ、確かに僕が感じたことではあるんだけど、分けられるじゃないですか、その事実というか、そのニュースというか、その人の話とね、今回この本の話でもそうですけど、と著者の方のね話と考えと僕の考えとあった時に、著者の方の考えたのはそこにあるわけだから、それをネタに話しているのであって、で解釈はこちらであるし、でも解釈だから別にその人の言ってることを要約して何か話してるってだけでもないですから、それだけだったら全然その本読んだよで終わりじゃないですか。でってことで、接着剤として、その、僕がこう思ったからこの本に興味持つ方ももちろんいらっしゃるかもしれないし、そういう本があったんだねぐらいの話で、ネタとしてそれを元に加工して、僕がこう伝えている解釈ってもので何か新しいものが生まれたかもしれないし、その今回は無駄ってことを言ってますけど、無駄が悪いっていうことは全然思ってないし、じゃあ無駄をね、美化してずっとね、このお菓子の開封チャックをずっと無限で開けて閉めてやり続けろって、ほんの無駄なことをやれってことではないですからね、うん、そのあたりをうまく伝わってるかってことなんですけど、まああの、言えば自分の興味をどう拡張していくかってことになってくる、世界をどう作っていくかってことになるんだ。世界っていうのは別に世界征服とかそういうことじゃなくて、自分の、見方とか人生とか、そういうのをどんどん拡張していったり、どんどんこう学んでいったりっていう時に、どうしていったらいいかっていう時に、やっぱりですね、その面白いとか、あの興味あるっていうことをやるっていう風に話になっていくんじゃないのかなっていうところでした。だからその水平思考っていうラテラルシンキングがまさにそちらに近いので、アイデアを出そうとか、アイデア何か企画してる人っていうのは、このラテラルシンキングがおのずと身についてるんだろうなっていうことを改めて思います。この考え方がですね、すごく新しいなとか、全然新鮮だなっていうふうに思われた方は、本がですね、そのずるいっていうふうな特徴的な言葉がついてますが、タイトルにね、ずるいなって思うんじゃないかなっていうのは、僕もそう思いました。なんか、大橋さんアイデア出てきてずるいって言われたことはないですが、これずるいって言葉もね、あんま使わない方がいいと思いますけどね。このタイトルはしょうがないですけど、あんまり使わない方がいいかなとは思いますが、タイトルとしてはなかなか、面白いね、言葉かなとも思いました。はい。というわけでですね、無駄という言葉を使いましたが、無駄なことをやるからって言って、あ、そうですね。だから言い方変えるなら、無駄なことをやるからって言って、あなたの人生が無駄であるとか、あなたは生きている価値がないとか、そんなことじゃないですかね、もちろんね。そこは、間違えないでくださいね。よく仕事で、仕事がうまくいかないとか、自分の仕事のパフォーマンスが低いから、自分はいる意味がないんだと、価値がないんだって方いらっしゃるじゃないですか。まあ、別に僕も思いますよ、そういうことね。あ、なんかあんまり発揮できてないなとか。で、それは確かに仕事のパフォーマンスできなかったら、それで、価値というかね、その会社の中とか、組織の中とか、社会の中での価値がもしかしたら低くなるかもしれないです。もしかしたらね。一旦ね。だけど、それは、あなた自身の価値じゃなくて、仕事の価値とか、仕事でのパフォーマンスであるので、これ持ち味理論でいくとですね、誰にでも個性があって、適切な何かがあるとすると、いや、なんかルールに縛られてやるっていうところは、やっぱ無理ですね。 て、なんかもうストレスですねっていう、まあ僕のようなタイプ、どちらかといえばね。じゃあ個性とか自分のやりたいように裁量を持って、自分がいいと思ったものを出していって、それをプロダクトアウトであろうが、まあ要は自分で出したものを自分の発信で出していって、後で評価される方がまだいいっすわって言ったら、そっちの方がいいですよね。絶対やった方がいいです。それをルールの中でしかやって、やってうまくいかなかったら、いや、やめた方がいいですね。っていうふうになるわけですよ。で、そういう時に、まさに、なんだろうな、環境として、自分がうまくいく環境では明らかにないよなって、実際にやってみて、我慢してやってきたけど、全然やっぱできないよねっていう時に、どこまで我慢するんだっていう説、ごめんなさい、どこまで我慢すればいいのっていう、感覚はわかるんですけど、誰も正解ない、教えてくれないですから、もう自分で考えてやるしかないです。だからまさに、本当に。うん。多分無理ですよ。そのなんか10年とかそんな無理だと思います。頑張って1年。もっと早くていいと思います。うん。だからそれはその人の学びとか、習得とか、どうしていきたいかによるから、もう振れ幅が、ものすごくね、広いですよね。だけど、うつとか病気になっちゃいけないし、いけないっていうか、それは反応だから、そうなってしまったんでしょうけど、ならないですよね。そうなってなかったら、自分が自然になってたらならないかもしれないんで、まあ、なりやすいとかなりにくいとかもあるかもしれませんが、まあまあまあ、そういう反応だって思ってもらえたらいいと。で、そういう時に、人格攻撃ってことで、あなたの仕事ってやったものがあんまり良くないってことで、その人を責めてるように思うやつですよね。だけど、その人を責めてるんじゃなくて、その仕事を責めてると思う。仕事自体をね。で、あとは、その人がどう改善できるかはまた別問題っていうふうに、その分けて考えるのはすごく有用なんだろうなと思いますが、この考え方って、あんまりね、できる人がいないのか、でもそれロジカルシンキングだったらできるはずなんで、じゃあロジカルシンキングもそこまで広まってないのかと、ことにもなりそう。まあ、機械みたいになりますからね、ロジカルでやるとね、感情がなくなっていく。で、やりすぎると、なんかロボットみたいになりますよね。で、ラテラルもやりすぎると、アーティストで全然、なんだろうな、こう、いや、クリエイターというか、変わった人みたいになってって、なんか話ができないみたいな人になっちゃうんで、なんか両方とも、その対外というかね、適度にやらなきゃいけないかなとは思いますが、何でしたっけ、そうそう、ロジカルに考えるってことを全然否定してないんだけど、ラテラル的にやってみるっていうのもいいんじゃないか。ね、で、それがですね、まあ、無駄というよりも、自分が興味がないことでもやってみたり、今の違う学びとか刺激とかを得てることで、出てくると。まあ、そう言われてみれば、言われていると思うんですよ。なんか違うことやってみようとか、試してみようとか、面白いことやってみよう。言われてるんだけどできないっていうのは、ここにあって、言われてるほどできてないってことですかね。いずれにせよ。でもまあ、くどいですが、めちゃくちゃくどいですけど、面白いことやりましょうということに、まあ結局帰結するというか、まあ結局そこでまとまっていくんじゃないかなと僕も改めて思いました。なんで、自分がですね、ぜひ聞いた方ですね、面白いことを、やってください。自分が楽しいと思ったことを、まあやってください。それがですね、割合としては全部、1日ね、8時間、10時間とかやらなくてもいいんですが、少しでもやることで全然違った風になると思いますから、ぜひ。そのあたり今回お伝えできればいいかなと思います。まあ興味あればぜひ、本もね、チェックしてみてください。というわけで、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、四国リラジオ大橋でした。以上、失礼いたします。